ヨハネによる福音書第9章の35節から41節。イエスは彼が外に追い出されたことをお聞きになった。そして彼に出会うと、あなたは人の子を信じるかと言われた。彼は答えて言った。主よ、その方はどんな人なのですか。その方を信じたいのです。イエスは言われた。あなたはもうその人を見ている。あなたと話しているのがその人だ。彼が主を信じますと言ってひざまずくと、イエスは言われた。私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないもののようになる。イエスと一緒に居合わせたファリサイ派の人々は、これらのことを聞いて、我々も見えないということかと言った。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今、見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。昨日は九州学院に行きまして、今年も非常勤講師のですね、先生たちを集めての、訓示をいただきまして、はい、九州学院はミッション系でキリスト教教育とは 何かっていうのを、はい、安倍先生、院長先生とチャップレンの先生にお聞きしてきましてですね、ああそうだったんだなと改めて思いまして、でもいろんなその後にいろんな会があったんですけど、先生たちが大江教会に最近高校生が行くようになったんですよねって、どうしたんでしょうねって言われて、どうしたんでしょうねっていうか、普通のことなのになと思ったんですけど、なんか大江教会に何かあったんですかってよく何か先生言われたので、いや何かあったわけじゃなくて教会が変わったんでしょうっつってですね。で今まではですね、九州学院が送らないからどうのこうのっていうふうに思ってましたけど、教会自体が変わればですね、学生がやっぱり行きたいっていう思うような教会に変われば、高校生はおのずとやっぱり行くんですよって、そういう話をしてたら、やっぱりそうですよねっていう。で自分たちもですね、教会に行けってやっぱり言えなかったっていうんですよね。はい、教会なんか自信を持ってっていうか、教会に行ってごらんなさいっていうふうに勧められる教会じゃ、失礼だけどって言いな話をしててですね、そういうふうな感じではなかったって。でも今だったらですね、大江教会はなんか楽しそうだから行ってみたらとか、いろんなことを考えてるんだったら行って牧師先生に話をしたらって言えるんですよねっていうふうに昨日言われて、非常に嬉しかったですね。やっぱり見方を変えるっていうことだと思うんですよね。教会にいてですね、高校生が来ないのは学校の責任だとか、ミッション系の高校がですね、きちっとしたミッションを持ってないからだとか言うんじゃなくてですね、やっぱ教会は教会としてですね、彼らを招くとかですね、彼らに御言葉を伝えるとか、やっぱそういうところに立たないと、やっぱり高校生がやっぱり教会に来るようにはならないということを、また改めて昨日ですね、分かって非常に嬉しかったと思います。で今日はですね、イエス様は生まれつき目の見えない人をですね、癒された、そういう話をですね、そういう話がありまして、そのことでですね、問題が起きたということでしょう。生まれつき目の見えない人はですね、やっぱり目が見えるようになりたい。そのことのためにですね、生きてきてイエス様と出会って、目が見えるようになった。にもかかわらず何が問題かというと、癒された日が安息日だったという、ここなんです。もしもこの男の人のですね、目の見えない人のですね、そのですね、苦しさとか悲しさに立てばですね、別にその問題になる必要はない。にもかかわらずそういう痛み苦しみに立たないから、これが安息日だどうのこうのという話になっていくのでしょう。イエス様に癒された人はファリサイ派の人たちから尋問を受けることになります。もう徹底的に尋問されていきます。そして、目が見えるようになったのが何か悪いことのようにですね、やっぱり思えるようなですね、そういうところに追い込まれていくんですね。で最終的にはですね、この目が見えるようになった人は、罪あるものとしか見なされないような、そのようなことへと追い込まれていきます。そんな時にイエス様に再会したのが今日読んだところです。信仰告白へと彼は導いていますですね。その人に会いたい。そうするとイエス様はあなたと話している人がその人だ、自分は神であると示されたというのが今日の箇所なのでしょう。ドフトエスキーという人のですね、あんまり小説は長ったらしくてあんま嫌いなんですけどですね、いろんなところにですね、 まあ、いろんな言葉を言っているんですね。でその中の一つにですね、誰かを愛するということは神が意図したようにその人を見ることであるってドフトエフスキーが言ってるんですね。ああそうだなと。例えば家族の誰かを愛するという時にはその人を一人の個人として見て自分との違いを認めることだ、そのようにドフトエフスキーが言うんですね。大抵は相手を見る時にですね、私たちはこうあるべきだっていうふうに見るんですね。しかしそれは自分の考えをですね、その人に当てはめようとしているだけであって、それでは愛したことにならない。誰かを愛するということは神が意図したようにその人を見ること、神の目でその人を見ることに過ぎないのだ、まあ、そういうふうに言うんですね。まあ、人を愛するっていうのは多分そういうことなんでしょう。人を人として見るんですね。それは神様がその人を人として見ている、ものではなくして人として見ている、そういうところに立てば人を愛するということができるのではないかなと思います。まあ、イエス様はあなたはもうその人を見ている、あなたの話している人がその人だと言われています。まあ、イエス様を見るときには私たちは愛されているということが分かるようになります。まあ、イエス様が私たちを人として見ておられるということが分かる、しかもそれは大切な存在の人として見ておられることが分かるからその愛を感じるのです。だとするんだったら、私たちも人を愛するという時には神様がその人を見ておられる、その目を持ってその人と付き合っていく、まあ、寄り添っていく、そのことがですね必要なんじゃないかなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが人を愛する時、あなたがその人を見ている目で私たちを見ることができるように、そして許され、共に生きていくことができるように導いてください。どうか今日も防衛教会、宇都教会に信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また、病床にある方々、悩みに直面している方々には、あなたが寄り添っていただき、御言葉によって癒し、守り、導いてください。今日から九州学院の新学期が始まっております。どうか今年もそこで語られる言葉の一つ一つ、特に聖書家の授業の上に聖霊の豊かな祝福があり、生徒たちがキリストと出会う機会を与えられますように。今日も私たちが生きる上で必要な賜物を聖霊によって私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。